愛を追い求める者、同じことを繰り返している者は親しい人も離れさせる。それでは今日は、人の罪を許せる人と対しまして、
人に起こった素晴らしい出来事、その中に たいかなと、そういうふうに思っています。実はそこに出てくる人物は横田照代さんという方なんですね。この方のお父さんというのは、酔うと、お酒に酔うと手がつけられないほど荒れ狂う酒乱といったものです。それでお母さんに対するそれこそ殴る蹴る時には仰向けにしてそのお母さんの顔を足蹴りにするというような、もう情動を逸したようなそういうお父さんだったんですね。言葉の暴力だけではない、実際に半殺しに遭うようなことも随分とこの横田さんはお母さんに対する態度を見ながら心を痛めていたというよりも、この方は小さく早く独立してお母さんを守ってやりたい、そしてお父さんから離れた生活をしたい、こんなふうにずっと思い続けてきたんですね。しかも結婚もしまい、なぜならばもしも男性と結婚してその男性が親族の付き合いをしなければならないということでお父さんと付き合うというようなことがあったら、その夫に当たる人は気の毒だ、そう思うと結婚なんかしない、こういうように腹を決めていたわけですね。ところが、神様のご計画というのは別なところにありまして、この横田さんに自分の父親のことも全部理解した上でついてくれる男性が現れたんですね。そして結婚をいたしました。結婚いたしまして、ご主人の転勤がアメリカということで2年間アメリカの生活をされることになるんですよ。でその間お父さんの荒れ狂う姿というのはそれこそどんどん大きくなりまして、一番荒れた時代だというふうに言われています。そしてとうとうお父さんはですね、皆さんお気になったことがありますか？ ALS という筋肉の麻痺ですね。お酒が進みますと震えてきますけれども、その筋肉の麻痺が進行する病気を患ってしまうんですね。そしてまた車椅子の生活も良くなくなる、そこまで飲み続けたんですね。それでも自分たちが夫婦2人だけの生活になるわけですけれども、横田照代さんはもうアメリカで夫婦生活をしている、そういう中で母に当たるしかないということで暴言、唾、汚物、そういうところまで進んでいくというか、母に対して虐待が進んでいくんです。そしてお父さんだけではなくてお母さんの体が大きな変化みたいですね。それが胃がんが発見される、自分の夫から虐待を受けるだけではなくて自分もまた胃がんになってしまうという、そういう、しかも発見された時は末期のがんだったそうです。ところがその父親というのはお母さんが入院している間にも俺のことはどうする気だと、病室を教えなければ殺しに行くぞなどと脅かすわけです。そういうような状態でもうたまらない状態の中に、娘さんたちは帰ってくるわけです。すると帰った途端父親から連絡が入って、先ほど言いましたようなことで、本当にのろしり出すわけですね。それで見る見にかれた娘さんである横田照代さんは、お父さんは富山に住んでいるわけですけれども、お父さんに内緒で新しい生活、アメリカから戻りまして千葉で生活を始めたんですけれども、千葉にお母さんを引き取って、そして最後の時を迎えようということで、自分が完了しようということで、お父さんとは離れた別居の生活をするようにするわけです。完全に父を親を憎み切っているわけですね。父親も車椅子の生活を余儀なくされるような、そういうような ALS という病気の状態ではあるんだけれども、父親を面倒見るなどということは夢にも考えない。完全に見捨てて 富山から離れて千葉で生活をするようになるわけです。そしてお母さんが天に召されるまでの5ヶ月の間、父との戦いは凄まじいものでしたというほど大変な戦いの中にあるわけです。無言電話、脅しの電話、あるいはまたさまざまな手を変え品を変えというようなことで虐待をするような、そんなところが出てくるわけですね。ところがこういう中で娘さんであるテリオさんの思いはどういう思いであったかというと、ちょっとそのあたりを読んでみたいと思います。私はずっと自分は正しいと、自分には 1% の非もないと思っていました。ところがいくら正義の刃を振りかざして戦っても事態は悪くなるばかりです。こちらが強硬な態度に出れば出るほど、向こうはさらに激しい怒りと憎しみを燃え上がらせて攻撃的な振る舞いに出てくるのでした。私はもうボロボロでした。自分は正しいと、そういう思いで父親に対する面倒を見ることなどは夢に考えない、そして常に父親に対して攻撃をしていったわけですけれども、それでも事態は一層深刻になっていくばかりだったんですね。そんな時に不思議なことにクリスチャンの友人と再会するんですね。アメリカで会った友達です。そして友人から宣教師を紹介されて、その宣教師ご夫妻が本当にこう親切に自分のお母さんをお見舞いに行く。あと1ヶ月しか命はありませんよというような状態の中で、お母さんを一生懸命にイエス様の話をして、とうとうお母さんがイエス様を信ずる信仰に導かれていったんですね。それだけではない、この横田照夫さんのご主人も救いに導かれていったんです。そして自分自身もどれほど自分の力で頑張ったところで事態は変わらないという自分の無力と虚しさを嫌というほど知らされて、この照夫さんも神様を受け入れることになるんですね。そして自分が受け入れた後、6日後にですね、お母さんが天に召されたんですね。それは大変な平安な思いの中で召されたということのようです。さあ、照夫さんが神様の方に思いが向きました。愛を求める人生を始めていったんですね。その時に驚くべき変化が生じてくるんです。それはお父さん、富山にいるお父さんにお母さんの死を告げないわけにはいきません。それで嫌な富山のお父さんのところにお母さんの棺とともに富山に行かれるんです。そこで人知を超えた素晴らしい神様の御業を体験した。ここらあたりは大事なところですので、少し読んでみたいと思います。何しに来たがよ、病室に恐る恐る足を踏み入れた私に、父はそう冷たく言い放つと、いつか元気になったらお前の家までタクシーに行ってのたれ死に死んでやるから。おらがりが生きとるのはお前の復讐の一年だ、などなど。今度は延々と恨みつらみの言葉を浴びせかけてきました。謝るべきは父の方だと思っていましたが、なぜか図らずも私の口をついて出た言葉は、今までお母さんの看病を優先してお父さんを後回しにしてしまってごめんなさい、私は悪かったんで許してね、という謝罪の言葉でした。自分からですね、そんな言葉が出ていったんです。これに私自身が一番驚きました。本当は、お母さんが死んだのお父さんのせいよ、どうしてくれるのと言いたかったはずでした。でもその時はなぜか自分の思いとは全く違う言葉が口から出てきてしまったんです。その流れで母を見取ったことも自然に話すことができました。それを聞いた途端、父親が、俺が悪かった。お前たちを誤解していて、どうか許してくれと泣きじゃくり始めました。その後、母が父宛に残していたメッセージテープを聞くと、父は泣きに泣きました。それはできることなら自分の手足をあなたにあげたいという サンちゃん、お母さんの愛情ですが、サンちゃん、最後は苦しみだけで、ちょっと富山弁はわからない、まあ、佐藤君聞かないとね、わからないですけど、血の口から出た母は案ずる初めての言葉でした。理恵ちゃんを信じて最後は本当に幸せそうな顔して全国に行ったよ、と答えると、そうか、よかった、とうなずきました。翌日、棺の中の部屋に包まれた母の顔を見た父が、母の顔に触れさせてほしいというので、私は父の手をそっと母の頬の上に置きました。その瞬間、ああ、本当に冷たくなっとる。さんちゃん、堪忍してや、堪忍してや、と言って父はひとしきり泣きました。そしてその場でイエス様を信じて救われました。それから8ヶ月の後のクリスマスの夜、父もまた天に召されて、皆さんはこういうお話を聞かれるとどう思われるでしょうか。私は、まあ、今日も3つのことを話をしておきたいんですけれども、一つは、まあ、社会の正義というものはもちろん貫かれればならない時があります。しかし個人的な人間関係において社会、いわゆる正義を貫いたところで問題は解決しない。俺が正しい、私が正しいと言い合ったところで解決はしないんですよ。事実、横田照夫さんは自分は絶対間違いじゃない、確かにそう言えると思います。しかしそう主張したところで正義の刃を振りかざして戦っても事態は悪くなるばかりでしたと語ってこられるんですね。そしてイエス・キリストを受け入れるんです。イエス様の愛を受け入れた、全部分かったわけではなかったと思います。しかし自分の力、自分の正義ということを今横に置いてイエス様を受け入れたんです。イエス様の愛を追い求める人生を始めたんです。今日の聖書のことから言えば、愛を追い求めるものとありますが、愛を追い求める人生を始めたんです。その時に自分でも考えられないような言葉が口をついて出ていったんです。お父さん、今までお母さんの看病を優先して後回しにしちまってごめんなさい、私が悪かった、許してね、自分が一番驚いたっていうこと。神様は病気を癒される奇跡、これを教会でも私も何とか見てきました。もちろんそれも大きな奇跡だと思います。しかし心が変えられていくっていうのはまた大切な奇跡だと思うんですよ。そして自分の理屈を超えた世界が展開していく、それは今まで遠く神様と自分とが離れていたところにタッチする人生が始まった時に、神ご自身の愛の力がその人の魂に注がれていくんですよ。横田照夫さんがギリギリのところで神様を受け入れ、愛を受け入れたときに、自分でも考えられないような言葉が口をついて出てきた。そうすると、そこから、怒涛のごとくに神の恵みの技がダーッと踏んでいくわけでしょ。お父さんが、俺が悪かったっていう言葉を発してくる。そして妻の名を読んで、堪忍してや、堪忍してや、という世界が展開していくんですね。皆さんの中でクリスチャンになるとか神様の愛を決めるということを頭で聞いてる人がいらっしゃると思うんですよ。クリスチャンはまだそういう時があると思うんですね。しかし本当に神様とタッチする世界というか、本当にイエス様の愛を受け入れた時に、イエス様自身が、神様ご自身が私たちの魂に働きかけて、私たちが考えられないような言葉や態度や思い、そういうものを動かす力になってくるんですね。そして、親しい友と書いてありますが、もしもあえて言うならば、このお父さんという人を得たんですよね。このような世界をまた同時にですね、 後にもう少し書いてあるんですが、使徒の再会の瞬間には神様は力強く介入してくださり、私の思いをはるかに超えて使徒奇跡的な和解ができたのですが、私が本当の意味で許すということを自分のものにするためには、時間をかけて御言葉により地道に養われていく過程が必要でした。聖書を読むようになってイエス様の愛のお姿に触れれば触れるほど、今まで正しいとばかり思ってきた自分がまるでパリサイ人とそっくりで、いつも相手を裁いてばかりでいかに愛がなかったかを痛切に思い知らされました。事実ですね、横田照夫さんは対父に対してだけではなくて我が子に対しても厳しかったんです。そして欠点を責めてばかりの子育てをしてしまったので、子供にも反抗されて親として悩むようになりました。そして初めて父が抱えていたかもしれない心の傷や葛藤、孤独、苦しみなどが少しは思い浮かぶようになりました。聖書を読んで分かる世界はですね、今までは相手を責めるというか相手の方しか見てなかったのが、自分と神様が対峙をするようになると自分の心の姿が分かるようになってくる。そんな偉そうなことばっかり言えないなぁということが分かってくるんです。現実を見ていたら何なんだと、まあ、この対峙、自分はこんな態度しか出ていないじゃないか、父親を責めるばかりであった自分が口ほどにのものではないような自分の心というものが分かる。これが罪が分かるということでしょう。罪が分かるというのは、例えばね、私も高校生の時にクリスチャンになって分かったそれ以外のことですけれども、例えば嘘をつくとか人を騙すとか、なんかいろんな具体的な罪がある、こう言っちゃう。自分という人間が一体何者であるかということを分かっていくということが大事なんですね。横田照夫さんは、神様の愛を知れば知るほど自分の罪深さ、それが見えてくる。そしてもう一つの見えてきた世界は、一つ前に聞いた話では、父がお酒に溺れるようになったのは、長年勤めていた会社を労働組合での熱心な活動ゆえにクビになり、ほぼ同時期に母を亡くしてからだと聞きました。お父さんにも弱さがあったんだなっていうのが分かっている。そしてこのお父さんがまた自分自身が子供、自分、まあ横田照夫さんが子供だった時に気づかなかったんだけれども、プールに連れて行ってくれたり、父としてプールに連れて行ってくれたり、 PTA の会長を熱心にしてくれたり、私のことを血なり愛してくれていたということを思い起こしました。父親もまた自分を顧みることのできる時があったんだなっていうことが分かっているんですね。これが真の許しでしょう。こういう世界が神の愛とタッチした瞬間から始まっていくんですよ。そうなってくると、やっぱり神様の愛というものがどんなに素晴らしいものであるかということが見えてくる。これ横田さんの計算で動いたんじゃないんですよ。自分がこうしようなんて思ってたってできません。父を許すべきだって言ったって絶対もう一つの心が許せないと思うんです。しかし自分のことを今委ねて、神様はあなたの愛を受け入れます、私を愛してくださった愛を受け入れます、全部分かりませんけどイエス様を信じますと言ってことを始めていったときに、自分でも考えられないような言葉や態度が出てきたんですね。そして聖書を知れば知るほど、父親もまた一回の弱いものでしかなかったんだな。そこには原因はただの、また自分を大事に思ってくれていた時もあったんだろう、こんな思いを変えられていくんですね。ですから皆さん、今日は許しのお話をしているんですけれども、もしもあなたが今誰かに対して だけでは人間関係を変えてしまいます。裁判所は正義を貫かねばなりませんよ。しかし個人的な人間関係においてはそれはほとんどダメです。ですからそれは今委ねて、イエス様、私はあなたを必要としています。私は私の力の限界を知りました。イエス様、あなたが私の人生の主です。私を導いてください。そして進むことなんですね。そしたら実際にあるとき考えられないような不思議な思いと力が与えられて、横田さんが経験したような世界が展開していく。尊貴の罪を覆う者は愛を追い求める者、そのような世界が展開していくんですね。そして見えていなかった世界もまた見えるようになる。 100% 罪人はおりません。 100% 正義の人もおりません。人間は灰色のような存在です。コップの中に泥を入れていれば、ずっとしばらくすれば上澄み液がきれいです。しかし何かあったら泥がわーっと舞い上がります。人間ってそういうものです。だから私たちは自分自身の存在というのはどういうものであるかということを知らされていくんですね。そうした時に横田さんが経験していったように、父親も辛いところを通ってきたんだな、私も愛がないなという世界もまた見えてくる。そうすると思いも変わってくるんですね。これをもうちょっと早くできたらね。皆さん、私のような年になってくるともう親もいない、召されました。皆さん、もしあなたが関わっている人間関係の中でそういう人がいるんだったら、生きている間に解決していただきたいと思います。そのためにはあなた自身の力でやろうなんていうのはもうやめて、神様の愛を受け入れて神様にお任せして導いてくださいと謙虚に祈っていくことです。その時にあなたは友を得る世界がある。それまでは私は正しいとくどくどくどくど言い続けるかもしれない。あなたの選択どちらに行きますか。これがチャレンジなんですね。お祈りしたいと思います。
恵み深い天の地なる神様、私どもはあなたの御前に自分という存在がないものであるか、頭では罪人であるということは分かっていても、対人間関係、対人生においてどれほど自己主張し、また自分は正しいはずだと常に思ってきたことでありましょう。横田照代さんが経験したように、その世界だけではどうしようもない、解決はしない現実がそこにあります。自己主張を今打ち退けて